みなさんこんにちは。
ナチュラルクレヨンの
タクです。
くにちゃんです。ご無沙汰してます。
大変ご無沙汰しております。
1月からもう春になっちゃったね。
春になっちゃいました。
春になっちゃった。
これからさ、ワンシーズン1回ってする
なんかそれちょっと妥協しすぎじゃない？
しすぎですね。4回ね、4回になっちゃいますから ね。
4回じゃちょっと寂しいんじゃないですか。
ですね。
ね、できるだけ頑張りましょうよ。
はい。
で、やむを得なくできなかった時は致し方ないということで、
ね。そういうことですね。はい、月1を目指しましょう。
はい。
はい。
いろんなことがありましたよね、この。
ましたね。
ね、はい、何ヶ月かの間。
はい。
じゃあ、近況報告も兼ねて、
はい。
2人でお話しましょうか。
はい。
そして今日はね、スカイプじゃないですね。
そうですね、隣にいますね。
は
い、隣で、はい、さっきも歌の練習をしてましたね。
そうなんですよ、はい、これまたあの
後で、ね、これもね、後でね、はい、じゃあ、
はい、話しましょうか。はい、さあ、どうでしょう、佐野くん。
佐野くん、
はい、
はい、私ね、前回の1月の時に言わなかったんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、言おうとして言わなかったんだよね。
そうそうそう、まだね、すぐだったんでね、
う
ん、
そうそうそう、
はい、足をちょっとね、手術をしました。
そうなんですよね、はい、結構大きな手術でした ね、
はい、皆さん知ってるかわからないんですけど、はい、下肢静脈瘤という、うん、静脈の弁がありますよね。静脈って ね、
はいはい、
自分で
心臓に戻るの、ね、弁ですよ ね、
で普通戻ったら、うん、弁がピッてこう閉じて、うん、下に行かないようになるんですね、
う
ん
う
ん、
逆流しないように
、そういうことですね、うんうん、なんだけど私の弁が壊れちゃった静脈がありまして、はい、それをもうね、十何年患っていまして、はい、で弁が壊れると、まあ、いわゆる血管だからゴムみたいなんですよね、うんうん、ゴムが伸びるとビヨーンって乗っちゃいますよね、うんうんうんうん、あの状態がまあありまして、うんうん、こうよくおばあちゃんがなってるね。
そうですよね、あのなんかコブみたいに血液がふくらはぎとかに溜まって、うん、すごくぼっこりと立体的になって網の目のようになったりコブのようになったりしている状態ですよ ね、
うん、ですね、
その状態になっていたんですよ ね、
はい、
ね、
で結構もうね、うん、10年ぐらいになってたんですけど、 そろそろ、まあ、いつかやろうかなと思っていて、うん、まあ年末だし、
うん、
やって実家でゆっくりしようかなと思って、
うんうんうん、
あのやってみました、
うん、はい、
はい、でやろうと決意した後、
うん、
なんと実家で、
うん、
庭の木を切っていたら電動のこぎりで、
その話したよね。
それした？
それしてる。
あ、それした。
それしたね。それした。それした。うん。その話はして、
うん、
あの他のあのリスナーの皆さんから佐野さん大丈夫ですかって。
あ、そうでしたっけ？
言われ、
そうですか。
お見舞いのご連絡いただ
いて。じゃあ大丈夫です。大丈夫です。
そう、はい、そうなんですよね。その話です。で、
じゃあ
で手術を
して、
手術したのは
12月の26ですね。
そっかそっか。
はい。
うんうんうん。
でも田舎でずっとどこも出られず、
はい、そうですよね、
はい、であれ手術すると、まあ、日帰り手術だったんですけど、うんうんうん、一応全身麻酔で、
うんうんうん、
でその後ずっとね、強いこう弾性ストッキングと言いまして、
ね、そうですね、弾性っていうのは男じゃない
ですね、男じゃないですね、
弾む方のね、そうそうそう、硬、はい、いやつですよね。
そうですね、
血液が下に戻らないようにするための靴下、はい、医療用の靴下を履いて過ごしてましたね、
はい、それを毎日、うん、まあ、履くのが大変ですけど履いて、うん、では2ヶ月ぐらい、
ね、
3月10日までですかね、
はい、結構長くでしたね。
長くですね。
ね、佐野くん、あの手術終わった後、その手術の、うん、まあ後の痛みっていうのが人それぞれ、
うん、
ね、あの個人差があるっていうことだったんですけど、結構佐野くんが痛がってたんですよね、
うん、
痛い痛いって言ってね、
痛い、なんかこうね、嫌なこの血液が下にこう溜まっちゃった感じの痛さ、うん、なんで寝てる時はいいんですけど、歩き始めると、うん、うわー来たみたいなね。
へえ、逆に溜まってないはずなのに溜まってるような痛さなの？
あ、溜まってるんですよ。でもあの、
あ、
焼いた後は、うん、この下のふくらはぎはそのままなんですよ。焼いたのは膝より上なんです。
そうか、なるほど。
で膝上のそのメインを焼くと、うん、下にこう、
うんうん、落ちていって、
なんだろう、下のこうも枝分かれした人たちは取り残されちゃうっていうか、う
ん
う
ん
う
ん、
もう
で、その血液はいずれ中にこう、そうそう、吸収されていくんだけれども、今は取り残されちゃったまんまだったために、
そう、まだ液体の状態なんです。そうそうそう、
それが気持ち悪いんだ。
そう、
あ、
それがだんだん固まってくれればいいんだけど、
だ、
ね、で、まあ、2回目のちっちゃい手術がその下の方をちょっと固める注射を打ったんですね、
うん、
それはね、そ2月の頭、
いつの間にかそれをやっていたんですね、
うん、2月の頭にね、やったんですよ、
うん、
まあ、痛くはないんですが、2、3箇所こう細い針を入れて、うんうん、まあ、固めるっていうね、うん、で今もうカチカチで、
へ、
ちょっと押すと痛いですけど、
なるほど、
うん、
でもぼっこりはしてないのね。
ですね、
うん、
はい、うん、そんなことがありました。まあ、でもやってよかったなと思いましたね。
良かった、本当にね、うん、
やっぱ半ズボンとかね、
うん、
なりたくなかったんですね。夏とか本当半ズボンね履きたいけど、
そうね、ぼっこりなっちゃ
うからね。そう目立つからね。
そうだね、
まあ、これで、ね、好きな水泳もできるよね、
うん、はいはい、
うん、やっぱ小村帰りとかやっぱひどいんですね。
え、それ
あのそう皆さん気をつけていただきたいんですけど、よくこれあのいろんな人はなりやすいので、
うん、
そんな稀な病気ではないんです ね、
うん、そうですよね。
なのでそれのきっかけは小村帰り、うん、それから足の冷え性、
うん、私すごい冷え性です。
どうですか、この2つ結構きっかけなんですよ。
へ
え、あのよく現れる症状。
そうなの、うん、
でそこからまた女性多いですからね。
そう、なんか立ち仕事の女性とかが多いんですよね、はい、この病気になると
、ね、あのそう料理人とかね。
そうですよね、
はい、
うん、
床屋さんとか、
うん、
デパートのお姉ちゃんとかね、
うんうん、はい、そうですね。よくね女性はさ、もともとなんていうんですかね、うん、
ストッキング、
そうストッキングね、足細くするためっていうか、むくみを取るための
よく履きますね、
靴下とかね、そのゴムの強いやつ履いたりとかしますよね、うん、そういうのやっぱり履いてた方がいいですかね。
いいんですかね、はい、
うん、でもよかったですよ、ほんとね、うん、10年以上前からね、うん、手術 しようかしまいかみたいな感じで、
う
ん、あの放置していたので気になっていたので本当良くなって良かったです、
うん、そうです、
はい
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます
良かったことでした、
はい
はい、で、
で
以上、
私は以上かな、
以上なの、
うん、まあ、この3ヶ月本当にそれぐらいしか、
うん
うん、直そうと思って、うん、で水泳も最近復活できたの で、
うんうん、
で上半身だけ泳げるように、足は下半身は使わずに泳ぐ、
使わずに泳ぐの、
うん、なんかこう足の足に挟んで、
あ、
プルブイってやつあって、うん、それを浮くので、あそこ体幹を鍛えながら泳ぐ、
いいですね、ええ、体幹鍛えるの素敵です、
は
い、
ええ、
そうですか、
はい、
よかったです。
その間、
うん、
私がヒーヒー言ってる間、くにちゃんは何をしていましたか
ヒーヒー言ってる間に、
うん、
そうですね、私もいろいろなことがございましてですね、
はい、
ス
ケジュールを見ないとわからないぐらい、
そう忙しちょっと忙しかったりとかもしたんですね。
え
それで、まあ、3月にですね、
うん、
前回のポッドキャストの時にはまだ決まっていなかったのかな、うん、お知らせしてないような気がしますけど、
うん、
3月の11日にですね、
はい、
ライブをやりまして、
はい、
そのライブがですね、私初めて、
うん、
歌人生で初めてなんですけど、
うん、
絵描きさんとコラボをするライブだったんですね、
はい、
あの場所はシェアリーカフェというクリスマスライブをやった、カフェです、
うん、
やったんですけれども、うん、山ゆりのさん、山ゆりのさん、
うん、
山ゆりのさんっていう、鳥をよく描く、
うん、
モチーフにした絵をよく描かれる画家さんがいて、うん、
はい、
でその方とコラボしてライブをやらせていただきました。生の音楽を聴いていただきながら、その山ゆりのさんがですね、その場でライブペインティングって言って、うん、その場で絵を描いて絵を仕上げるというなんとも贅沢なコラボライブでした、
うん、
結構大きめの20号っていう結構大きめ、
そんな大き
かと、うん、
大きめの写真で見ると
ほう、そうなんです、絵をですね、本当に、イメージ下書きもなくですねやっていくんです。アクリル絵の具を使って描いていくんですけど、
じゃあ彼女も音楽をその聴きながら、
うん、そうですね、音楽聴きながら、まあ、それにもちょっとインスパイアされたりしながら描いていくんですよね。で私もですね、ちょっとこうそういうイベント的なライブだったので、鳥をモチーフにした歌を選んで、ほぼほぼ十何曲か
してるんですね。
そうなんです、十何曲か歌ったんですけど、ほぼほぼ鳥の曲を選んでいろいろピックアップして歌ってみました、はい、でピアノはね、いつもお世話になっている岩室明子さんと、
はい、
あとはベースに斉藤文吾さんをお招きして、
うん、
で本当はその3人でやる予定だったんですけど、クリスマスライブに、パーカッションやってくださった池田さんが、うん、これ私ちょっと声かかってませんけどということで、あの見に来てくださるっていうことだったので、せっかく見に来てくださるんだったらじゃあやってくださいっていうようなことになって、
うん
うん、後半のね、部をお手伝いいただきました、うん、
はい、
はい、で豪華なライブになったんですけど、うん、本当にその絵がですね、可愛らしくて、佐野くんにもね、
うん、
なんかね、
うん、
あの作品見せましたけど、はい、あのまあ、鳥だけではないんですけど、鳥が割とメインで、ですごくご活躍されている方で、あの鳥好きの 人っていっぱいいるんですね、この世の中に。うん、犬好きとか猫好きとかも、ね、うん、たくさんいて、コミュニティもあるじゃないですか。
うん、
この、ね、鳥好きっていうのがまたすごくたくさん、この全日本中、また全世界中にもいてですね、うんうん、その鳥をよく描いているっていうことで、
うん、
あの本当に注目を集めていて、表参道とか、吉祥寺だったかなにある、小鳥カフェっていうカフェ、
はいはいはい、
小鳥がいるカフェがあるんですけど、そこのカフェの壁画も手がけていらしたりとか、あのポストカードとか、あのバッグとかね、ポストカードとか、あの本当に原画も販売してるんですけど、ポストカードなんかはね、80種類ぐらいあるって言ってました。
多いですね。
そうなんです。で、いろんな各地のイベントとかに出展したりとかしてるんですけど、この間もね、横浜の高島屋さんで、
うん、
そういう作品を飾って、そこでも即売会、それからライブペイントって言って、そこでオーダーしてもらったのその場で仕上げるっていうのを2日間ぐらいやっていらっしゃって、私もね見に行ってきましたけどね。はい、
なんか配色素敵でしたね、色の。
そうなんです、ポップなんです、すごくポップ、
ね、ポップ、ね、
ポップで、で可愛い絵の中にもちょっとシュールさがあって、それがまたね良くて、時々今回は私とライブしてくださ、あのね、ライブペイントしてくださったんですけど、時々ね、実は新宿のジャズバーでジャズの音楽をバックにライブペイントされたりとかしてるんですよね。
また感じ違うんでしょうね。
そうそうそう、ちょっと大人っぽい感じの絵を描いたりとかされてるんですけど、そんなライブでした。うん、面白かったのはね、
うん、
私舞台の上で歌っていて、でゆりのさんは下、ちょっと段を下に落としたところで、あのペイントをされて、
こっちを向いてるんですよね。
あ、うん、そうです、あのゆりのさんこっちを向いてるん
です ね、
だからお客さんには背中を向けている、はい、お客さんにはキャンバスが見えてる
ね、
うん、ってことですよね、うん、で状態なんですけど、普通はあのライブをやるときっていうのは、まあボーカルとかギターでフロントマンっていうんですけど、フロントマンのことを普通はみんな見るわけですよね、
うん、
あのライブを、
うん、
お客様は、
はい、
で私はなんかそういうことにまあ慣れているわけですけど、面白かったのはね、そうライブペイントしたらね、みんなゆりのさんのことを見るんです。そりゃ当たり前ですよね、
うんうん、絵
を、
ね、
そう、画家さんがゼロから絵を描くところなんて見たことないわけじゃないですか、
うんうん、
でやっぱ見たいわけですよ。そうだから音楽は耳で聞き、目はライブペイントを見ているわけです。だから私は歌いながら、
うん、
みんなと誰とも目が合わない、 ほぼほぼ、ね、時々見てるんですけど、まあまあね、うん、そうな、時々目は合うんだけど、こっち見てる方もいらっしゃるけれど、大体の方がそのゆりのさんを見てるので、すごく面白かった
です。面白いですね。
そう、歌いながら、ああそうだよねって思いながら、でも私はね、キャンバスが裏なので
見えない
の、ね、見えないのがね、残念だったんですよ。今どんな感じで、
鶴の恩返し状態ですよね。
どういうことですか？
あ、見ないでください。最後まで見えなくて、い
や
い
や、途中であの子覗いて、
ああ覗いてもいいんだ、
どんな感じですかとかっていうの
は、それは
もちろんあるんですよ、ね、うん、なのでなんとなくは見えるんですけど、うん、本当にその刻々と仕上がっていく感じっていうのは見えないわけじゃないですか。
面白いですね。
なのでね、でもすごく面白い経験させていただいて、
ね、
そう、またなんかコラボしましょうなんて話してるんですけど、そう、満席でね来てくださいまして、お客様もたくさん来てくださ
って、彼女のファンの方もきっと、
ね、もちろんです、
ね、
いらして、
だからね、幅が広がっていいで
しょう
ね。
そうなんですよ、そう、すごく楽しくてありがとうございました。またぜひですね、
うん、
やりたいと思ってますので、
よくの私が絵描きますから、ライブ歌ってくれますか？
そうくんですか？販売会とかしますか？即売会、
もちろん売れると思いますよ。
そうですか、うん、高値でオークションで、
そのままの方たちでね、終わった後やれば、結構うまいですよ。
そうなんですか、
はい、墨絵ですけどね、私は。
あ、そうなんです
ね。墨絵で
佐野くん長く付き合ってますけど、佐野くんの絵見たことないですね。そういえばね、
多分すごいと思います。
すごいですね、多分ね、
分かります。今度お見せします。
ありがとうございます、うん、この後すぐに
でも気に入ったらコラボしてください、うん、
ぜひとも、
ぜひ
そんなことがありましたね、はい、あと、まあ、ちょっとライブのお知らせ、
はい、
ライブのお知らせ、ライブのお知らせ、
うん、
最後にしますか、
うん、
いや今がいい、
じゃあ これからのやつは後にする、
後にしようか、
うん、
後にしようか、
うん、
はい、
じゃあ歌いく、
歌いちゃう、言っとく、う
ん、ね、
言っ
とく、あと2つだよね、
あと2つと、あと、うん、映画、
そう、それもこれからだ、
そう、これから、
ね、だから後にしようか、
あ、そうしようか、うん、そうそう、じゃあ歌おうか、
歌おうか
ちょっと
歌は、
歌は今回はね、うん、佐野くんのリクエストの曲ですよね、
うん、
はい、私は実は知らない曲でしたけれども、
うん、
佐野くんの思い出の曲ということ、
うん、思い出、高校の時の まあ、これも本当にこの年代にはドンピシャですよ。
本当ですか、私知らなかったけど、
うん、親子ウォーズっていうドラマの主題歌だった気がするんだけど、うん、間違ってたかな、
ね、城之内
美沙
さん、
美沙はカタカナですね。
そうですね、
はい、
シンガーソングライターの方が、
はい、
歌っていらしたあの頃
あの頃
曲をですね、
はい、まさにあの頃の思い出を
思い出を
思いをこうふつふつと思い出しながら自分も久々に聞いたんですけど、
うんうんうん、
まあ、でも前からこれくんちゃんに歌ってほしいなと思ってまして、
ね、ちょっとあの、
はい、
バラードバージョンですよね。
あ、そうですね、バラードバージョンと普通バージョンがあって、うん、あの主題歌の方は多分普通に普通バージョン使われたんですけど、はい、
バラードバージョン の、うんのまあ、コピーというかね、
うん、コピーですね、カバーをしてみましたね、
してみましたので、
はい、
ぜひ聴いていただきましょうか、はい、それでは聴いていただきましょう、
城之内美沙さんのあの頃ナチュクレバージョンでどうぞ。
変わらない私、あの日のまま。
はい、
いかがでしたでしょうか。ちょっと歌詞は冬なんですかね。
ちょっと冬ですけど ね、
まあ、でも若干冬でもね、こう、うんうんうん、
あのほわあのなんだろう、まあ、卒業とかね、入学とかの雰囲気にも合うし、
そうそう、
まあ、ちょっと淡い恋心の歌ですからね、これね。
そうですよね、はい、うん、そうそうですよね、そうそう、
プラットフォームでね、まあ、昔の人を見てしまったっていうところから始まりますが、
そうですね、そうですね、なんかそのね、はい、まあもう10年ぐらい続けて言ってますけど、春はね、別れと出会いの季節ですからね、出会いの季節ですね、そう、その時期にはぴったりの
曲、ぴったりの曲ですね、
かなというふうに思いました、はい、うんうん、は
い、まあ、あの王道のいつ聴いても、うん、あのね、王道の曲ですよ。
そう、うん、でもね、私本当に初めて、うん、実は聴いたんですけど、はい、この城之内美沙さんの歌い方が面白いなって思って、
はい、
そう、なんか一言一言切って歌うのが面白いなって思って、
はい、
でその通常バージョンを最初聞いていて、割とポップな感じだったので、はい、こうやって歌ってんのかなって思ったら、バラードバージョンも同じ感じだったので、あ、こういう歌い方 の、
ね、
あの歌手の方なんだなっていうのが分かりました。ね、はい、今でもあれですか、活動されてる
んですか。されてますね、はい、
そうなんですね、うんうん、
調べると出てきますね。
気になったらぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。
はい、
うん、
結構ドラマのサントラとかもやってらっしゃる方ですね。
そうなんですね、うん、は
い、どっちかというと作詞作曲とかアレンジとかできる方なんでしょうね、きっとね。
うん、ピアノを自分で弾いてるん
ですか、はい、と思うんですけどね、はい、
なるほど、ね、うん、そうですか、
はい、
ナチュラルクレヨンっぽい仕上がりだったんじゃない
かなだと思います。
はい、思います。
じゃあそして、うん、お知らせいきますか。
あ、お知らせいきますか、
は
い、
うん、
お知らせね、お知らせ2つ、2種類やります。
はい、
まず1つはですね、うん、ライブのお知らせですね。ライブ、またライブやんのか。
いやいや、いいです
ね、
もうまた、
ナチュクレを差し置いて、
はい、
いろいろライブやっていますが、はい、今決まっているのがですね、5月の21日、
はい、
ちょっと先ですけど、日曜日ですね、5月の21日に、はい、去年もね、去年か、うん、一昨年か、時々やってましたけれども、うん、杉山さんというギタリスト、またプロデューサーの杉山さんのサロンでやるサロンライブをまた久しぶりにやりましょうということになりまして、うん、こじんまりとした10何人ぐらいしか、ね、入らないような小さなところなんですけど、すごくいい空間で、
うん
うん
うん、
あのアコースティック、
あ、そう、歌いやすいんじゃないですか。
歌いやすいですよね、ね、そう、で、くにちゃんの声にもすごく合ってるよってよく言ってもらえるので、うんうんうん、人数少なくてちょっとこう何ですか、密会みたいな感じなんですけど、うん、それもまた密な感じで面白いライブになるので、う
ん、お酒もなんかね、すごくいい感じでね、
あ、そうなんです、そうなんです、
気取らずこうね、みんながパラッとあって、すごくね、アットホームな感じで、
そう、アットホームにね、うん、ライブやれるの で、
いいです、ね、
ぜひよろしかったらいらしていただきたいなと思います。時間とか、金額はちょっと今まだ未定なんですけど、おそらく2000円ぐらいで多分お酒飲み放題っていう感じになるかなと思います、
はい、
時間は多分夜かなと思います。きちんと決まりましたらまた、こちらでお知らせさせていただきます、
はい、
それから多分7月とか8月とかまだ日程とか全然未定ですけど、またシェアリーカフェの方でもですね、うん、ライブをやることが決まっていますので、こちらも詳細が決まりましたら、お知らせさせていただきますのでチェックしてください、
はい、
そして、
はい、
そして、
あ、お知らせ
もなんと、ね、お知らせもう一つあるんですね、
はい、解禁、
解禁、うん、そう、このポッドキャストをですね4月の15日以降にアップしてくださいというふうにお願い実はしているんですけど、うん、本当にそれでいいんだったかな、ちょっと気になっ、ちょっと公開日をもうちょっと、
うん、
ちょっと一回いいですか、
うん、
チェックしていいですか、
はい、
25日、15日だったと思うんですけど、うん、25日だったら大変なのでちょっとチェックしていいですか。
確かに、
4月15日、大丈夫でした、はい、うん、じゃあ、はい、で、うん、ですね、実は、このナチュラルクレヨンポストキャスティングを4月の15日以降にアップしてくださいって佐野くんにお願いしているんですけれども、
う
ん、
はい、なぜですか、
理由がありましてですね、
なぜアップしちゃいけない、
はい、
それまで、
はい、実は4月の15日から公開されます、
うんうん、
クレヨンしんちゃんの映画が、はい、あるんですけど、今回のタイトルはですね、ま、うん、襲来宇宙人シリリっていうタイトルですね。
ポスター見発見
そうなんですよ、4月15日から公開されるんですけど、宇宙人シリリのシリリは あれです、お尻の尻なんですね。みたいですね。なんですけれども、実はこのですね、クレヨンしんちゃんの映画の中の、もうほんの一部なんですけれども、30秒ぐらいの、まあ、挿入歌といいますかね。
ほんの一部じゃないじゃん、30秒もあるんでしょ。
30秒ぐらい
ですかね。結構長いですよね。
はい、の、ラララで歌っている曲ですね。をあの国武の声が声で歌わせていただいたものを採用していただいて、なんと
本決まりですね。
本決まり、はい、あのしましたので、公開とともにあの情報を流して OK ということになりましたので、こちらで公開させていただきます。イエーイ。
映画デビューですか。
そうですね、
映画 初ですね、自分の
映画は。
あ、でも違うな、映画っていうかあるもんね。だってアニメもあるし。
アニメはあるけど映画は初めてかもしれないですね。
そうか、映画っていうジャンルでいくと初めてですか。
映画っていうジャンルは初めてかもしれないですね。そうです、まあ、全国ですからね。
ですね、
そうなんです。なので
これ人気ありますよ、しんちゃん系は。
しんちゃんね、あれなんですって、
映画の方が人気。
映画、そう、
ね、
なんか ねドラえもんとかも割と感動ものなんだけど、しんちゃんはしんちゃんでね、すごいクオリティの感動もの
ら
し
いですよね。それを見たことあります。
そうなんですか。
親が泣いちゃうってやつ
ね、私ね実はね見たことないので、そう、もうこれはね劇場に見に行くつもりでおります。何分頃にどういうふうに出るのかっていうのは実は私もよく分かっていないんですけど、だいたいこの辺の場面っていうのは分かっているんだけど、まあ、それが何分ぐらいのところに出てくる場面なのかっていうのは知らない
です。それはくんちゃんの声ラララで、あって分かる
ところなんですかね。分かる、あ、私は分かりますよ、でもみんなは分かる
か分かんない、どうかは分かんない。なるほどね、
みんなは分かるかどうか分かんない、でもね、大人になってからなかなかクレヨンしんちゃん一人では見に行けないと思うのでぜひですね、小さなお子様がいてクレヨンしんちゃん見に行きたいっていう、あのお子様をお持ちの方がいたらですね、
ぜひね、ちょっとそのところも、
そうです、ぜひね、どこで出てくんだろうなって思いながら見ていただけたら、
ラララなんですよね。
ラララです、
ね、歌詞がないところですよね。そこは結構一つポイントですね。
そうですね、はい、ラララです、お話聞いた限りでは、結構いい場面で使われているということなので、
そのフレーズはちょっと今言えないんですよね。
言えません。
あ、ダメですね。
はい、言えませんけど、ね、そうなんです。
そうですね。
いろんな方、でもね、いろんな声優さんがいろんな挿入歌を歌っているらしくて、
はいはい、
そうなんです。とはおっしゃっていまして、
じゃあ逆にくにちゃんの声をこう分かるね、
うん、
判別できるかどうかもね。
できるかどうか、そうそう。これだ、これでしょうっていうのが分かった方はどしどし、
確かに、この部分でしたっけ。
そう、ね、メールいただければ嬉しいかな。
はい。
ぜひ発見してみてくださいね。
はい、めでたいよこれ、はい、
これ佐野くん一緒見に行きませんか。
あ、いいでしょ、全然いいでしょ。
本当ですか、見に行きましょう。じゃあぜひぜひ。
じゃあ私に黙っててください、このシーン。
あ、言いません言いません、
で、出てきた私が横でこうやってやる、
ね、あ、指さしてください。それ
面白いじゃん、
ね、そうしましょう。
あ、ぜひ、なんでポッドキャストで報告すると
どう。いいですね、いいですね、そうしましょう。
え、これいつまで大丈夫ですか。
私どうですかね。
あ、じゃあ後で調べておきまし
ょう。そうです ね。でも多分ね、公開ってあれなんですよ、期間って決まってないんですよね。だいたい人の入りで、
ね、そうですね、あ、長くなるですね。そう、うん、まあでもこれ長いだろう。
どうですかね。まあでも多分春休みなので、
うん、
ゴールデンウィークまで、ね、絶対ぐらいまでですかね。
あ、じゃあちょっと後で、
はい、ぜひぜひ
場所と、
はい、
うん、
チェックしましょう。皆さんもね、ぜひ見に行ってみてください。
いや、泣いちゃうかも俺、こういうの。
泣いちゃうかもしれない。
弱い、
泣いと。そうなんだ、この間ね、ちょうどこれ の友達、昨日会った友達がやっぱ息子さんが大好きで、クレヨンしんちゃんが、で、この公開に先駆けてテレビでよく特集組むじゃないですか。
やるね、
そうそう、
やるやる。もう見たって、
あ、見てないか。そう、で、その特集っていうのはその前の映画を絶対するじゃん、ジブリとかでもやるじゃん、
次のあれね、
そうそうそう、
つなげるみたい
な。それをね、昨日3時間スペシャルでこの間やってたんだって。それ息子さん釘付けになって見て、ブワーって号泣して、
で最後の方で次の
映画みたいな、ね、そうそういう、ね、そういう宣伝の方法ですよね、はいはいはい、だったみたいですけど。
知り合ったら
ね、
知り合ったらってお前ね、知りと知り合うってことね。
そうなん、
知り合ったから、知り合ったら最高、最強
というわけなので、ぜひですね、ぜひ、あ、そうで、大人の方でもし見に行きたいけど一人じゃ行けないよっていう方は、私と佐野くんと一緒に行きたい方がいたら連絡ください。
集団でね、
そう、集団で
30人ぐらいになっちゃうんですよ。
行きましょう。
いいですね、夏暮れあのツアーみたいな ね。
そうそうそうそう、くにちゃんの声を探せ
る、ね、探せツアーとかね、うん、いいかもしれませんね、
はい、というわけでした、
はい、
はい、じゃああれですよ、
楽しみですねこれね、
うん、ね、本当楽しみです、私
映画館で声を聞けるの楽
しみ、ね、いや本当ですよ ね、どんな風に使われているのか本当に私もすごく楽しみにしているので、ありがたいことです本当に、
本当ですね、
うん、なんかね、皆さん楽しみにしていてください、
うん、はい、
はい、じゃあというわけでした、
じゃあ次は、うん、次のポッドキャストはもう少し暖かくなってからですかね、
そうですね、そうですね、
うん、
はい、
はい、
もうあの次の曲も私たちの中では決まっているので、
そうですよ ね今日歌った曲ですよね、
そうです、はい、その過程も含めてまた次回のポッドキャストで ね、はい、ご報告できたらと思っております、
はい、
というわけで皆さん良い春の季節を
ですね、もう桜今ちょうど満開ですからね、
そうちょうど
雨だけどねちょっと満開ですよね、
でも本当にちょうど、
はい、
ね、佐野くん家の家の、
ね、
あそこのね、
うん、
前の桜もすごい綺麗です
よね、すごい綺麗でした、
すごい綺麗なのね、はい、咲いてましたね、皆さんお風邪など召されませんように、
はい、
お気をつけてお過ごしください、
はい、
それでは
次回のポッドキャスティングまで
さようなら。